listening to FM Hatsukaichi.
屋外広告ネオンサインから店舗装備の三強ディスプレイが午後7時をお知らせします。
初学ラジオ、はい、時刻は7時を回りました。ここから、生放送でお送りしていきます初学ラジオ、うん、木村道太です。
東野めぐみです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、夢タウン初会地さんがオープンスタジオフードコート近くちっちゃい子が歩いてましたけどね、そうですよ。この景色ももう今日が最後か。
今日最後なんですね。
寂しいね。
ねえ、なんかもう1年間、まあ、半年あっという間ですよね。
本当にね、あっという間なんですが、はい、この番組初学ラジオなんですが、はい、廿日市市内5つの高校、廿日市高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市西高校、うん、この5つですね、
はい、
この学校からですね、まあ、高校生たちが生出演しまして、はい、高校生のリアルな声から廿日市市の未来を学んでいこうじゃないかと、そんなテーマで昨年6月にスタートしたんですけれども。
そうなんですよ、
ね、
うん、
第2第4金曜日楽しんでいただけましたかね。
まあ、コロナ禍ということで生出演がかなわず、ズーム出演いただいた、ね、生徒の皆さんもいらっしゃったんですけれども、そうそう、本当皆さん個性があって ね、
いやそうなんですよ
楽しませていただきましたね、
はい、そんなこんなでですね、まあ、今夜はシーズン1最終回ということなので、
はい、
まあ、過去に出演してもらった高校生たちのいろんな言葉を、ね、振り返りつつですね、元高校生の大人と一緒にいろんな話をしていこうかなと思います、
はい、皆さんぜひ、ね、番組の質問や感想、応援などのメッセージも受け付けております。メッセージは FM 廿日市のホームページから、メッセージのリクエストフォームというものがありますので、番組名とあとラジオネームを必ずつけてメッセージを送っていただきたいと思います、
は
い、
バンバン紹介しますからね、うん、ぜひ送ってください、
はい、
関係者の皆さんからのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております
それでは廿日ラジオ第18回ラスト開講です。それでは、
はい、
今夜我々ね、うん、2人で進行するのもなんか寂しいじゃないかと、
うん、
いうことで、
まあね、最終回ですね。
そうですよ、うん、今日はねゲストコメンテーターをスタジオにお迎えしております。
ゲストコメンテーター、
はいはい、それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、37、8年ぐらい前高校生でした多分廿日市市、経営企画部シティプロモーション室の、松尾和正と言います、シティプロモーション室ですけど、はい、うんうん、市の魅力を発信して廿日市に住みたいとかずっと住み続けたいと思う人を増やす仕事をしています。
そうなんです、
はい、
今日も紫とグレーと赤のボーダーですから、
いやー、松尾さんいつもねでもおしゃれでね、
ブリティッシュ、
そうそうそう素敵ですよね、かっこいいですよね、
ブリティッシュ松尾さんですよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうで、このシティプロモーション室っていうのの、まあ、企画の一つとして初学があり、はい、この初学ラジオもあるということで、うん、まあ、ある意味この企画の親玉と言ってもいい。
そうですね、
ラスボスとも言われてます、はい、
クッパですね、
クッパ
でも自分にラスボスですってなかなか言わないです
そんな中松尾さんもね含めて、まあ、うん、今までの初学ラジオを振り返りつつ、いろいろと学んでいこうじゃないかと、はい、いうことなんですよ、
うん、
じゃあ早速ですけども東園さん、はい、実際何人の高校生が出たんでしたっけ。
ですね、廿日市内の5つの高校から合わせて29名の高校生登場いただきました、
ね、
うん、
まあ、1人で出てくれた子もいるし、
そうそう、番組始まった頃はゲストの高校生は1人が多かったのかな、うん、
1人、はい、3回4回は1人1人と、ね、続いてそこからは2人になったり、うん、3人になった時もあったり、
ありましたね。
あとはリモートの方もいたり、
そう、
中盤はね、コロナの影響もあってね、
うん、うん、
これはもともと振り返ってシティプロモーション室ね、その廿日ラジオやろうって話になって高校生呼ぼうってなってじゃないですか。松尾さんどういうふうに思いました、そういう時って。
いや、あのシティプロモーションで、うん、あのなかなか高校生っていう、うんうんうん、つながりっていうのがなくて、であのせっかくね廿日市市内に5つの高校があるんで、うん、ぜひですね、その あの頑張ってる高校生たちの声がこう届けばいいなって思いましたね。
ね、そうだからそのプロモーションっていったらどうしても外にっていうイメージがあるけど、インナープロモーション、ね、中のプロモーションも大事だったりだとか、あと高校生がこうやって廿日市と関わって廿日市を知ることで廿日市にいたいとか、ま、出たでも戻ってきたいとかね、そういうふうな意味合いも含めての、まあ、この廿日ラジオだったりするわけなんですが、改めてね、まあ、学生の印象を振り返っていきたいんですが、
はい、
いろんな部活入ってたね。
いや部活な初めて聞く部活とかもねあったりとか、
はい、ザザッと今ここにね書いたんですけど、生徒会執行部はもちろんね、あと放送部、
放送部
やっぱ多かったですよ ね、
ね、結構出演してくれましたね生徒さんたち ね、
であと運動系だと、まあ女子硬式野球部といえばどこか分かると思いますが、
はい、
ね、アーチェリー部、佐伯高校から来ていただいたり、陸上部ね、宮島高校ね、宮高の陸上部強いインターハイでっていう話があったりだとか、
うんうん、そうそうそうそう、インターハイの話もありましたね、
初日ダンス部の子も来てくれましたしね、うんうん、あと演劇部だったりとか、
うん、
カラーガード部っていうのもありましたね。
ありましたね、山陽女学園、
山陽女学園の梅沢さん、はい、
うん、
知ってました、カラーガード部。
いや初耳でした、
ね、
うん、珍しいですよね、うん、
知ってましたよね。
あ、私あのイベントでご一緒させていただいたことがあって、うん、もうすごくあのお客さんからもね、わーっと拍手が湧いたりだとか、地域に愛されてる部活だなと思いました。
なんかこう旗とかこう振ったりとか、うんうんうん、そういうやつなんですよね。
そう、華やかですよね、
う
ん、
そう。あとインターアクト同好会っていうのがありましたね。
インターアクト同好会、
そう、廿日市の話ですよこれは
松尾さんご存知ですか。
覚えてます、
何でしたっけ。
ボランティア。あ、そうそうそうそうそうそう
そう、ね、うん、ボランティア活動をすると、
うん、
そうそうそうそ
ういうような優しい部活動ですかね。
優しい優しい、だからそういうのって僕たちが若い頃っていうか高校生の頃は多分なかった
よね。私もなかった、
ね、あったのかな、あったけど知らなかったのかな、
うん、あの高校で活動してる子はいたのかもしれないけど、うん、こういう同好会とか部活としてっていうのはなかなか
ね
えなかったかもしれない。
山陽女学園の池田さゆりさんね、インタクト同好会でしたけどね、うんうん、で同好会と部のなんか話とかも結構出たよね。
ありましたね。なんかその部活よりもちょっと、うん、あのゆるっと活動ができるっていういい面、他にもやりたいことがいろいろあるからってお話もあったりとか、あとね、いろんな条件が揃えば部活に、うん、
上がるんだけど、うん、あえて部活に入れずに同好会のままでいるみたいなのの方が楽だみたいな話が出たりとかね、うん、
ありましたね。
そう、
うん、
あと部活動でいうと掛け持ち、
掛け持ちね、
掛け持ちの話も結構印象深かったなと思うんだけど、
うん、
これは学校によって OK だったりどうだったりとかなのかな。
そうですね、あの、うん、廿日市高校の正田さん、
正田アンナさんね、
はい、うん、あの美術部と軽音部 と、うん、演劇部と放送部の4つの掛け持ち、
うん、やってましたよね、
うん、すごい。
どういう風にスケジュール組んでるのって言ったら、うん、行きたいやつに行くって言って
ましたね。それでいいんだ
今日はこっちかなみたいなっていう話をしてて、あ、そういうことができるんだっていうね、う
ん、ね、いろんな選択肢があるっていうのはいいですね、
うん、いいですよね、うん、でもちろん活躍、ね、している方もたくさんいて、こういう部活動のな、例えば全国大会出るとかっていうのは、うん、その例えば廿日市市として市役所としてはそれ全部情報もちろん入ってきてるんですよね。
そうですね、そうですね、
ある程度は
ある程度は、あ、でも入ってきてると思いますね。その、懸垂幕じゃないけど、ね、頑張れみたいな応援をしたりとか、まあ、そういうのでね、あの、まあ、廿日市代表じゃないですけど、はい、あの廿日市を背負って行っててもらってるので、まあ、ほぼほぼ情報は入ってるかなとは思いますけど、
ねえ、なんかこううまくプロモーションとかにも活かせる、もちろんね、学校がその懸垂幕とかもそうだし、学校の前に貼ったりとかしてプロモーションしてるけど、ね、もう一歩先のね、なんかこう、うん、つながりにこうなったらいいなっていう風なのは思ったし、
そうですね、
うん、みんな普通の高校生なんだけどね、
うん、
え、そんな記録持ってんのみたいな話いっぱい出たじゃないですか。
そうなんですよ、うんうん、
ね、
それをまたね、学業というあの両立させながらね、もうみんな夢に向かって頑張ってるなっていうのは感じましたね。
そうなんですよね、うん、だから部活動っていう切り口はやっぱ高校生の活動として分かりやす、ある意味分かりやすいのかなと思っていて、
確かに
うん、そのきっかけ、その切り口でまた廿日市ってものをちょっと見るっていうのも、うん、廿日市こういう部活がやっぱり、ね、それこそ佐伯高校なんてね、その硬式女子野球部で今、はい、学生が増えたっていうニュースがちょうどこの間出たじゃないですか、うん、あ、本当素晴らしい話じゃないですか。
すごいですね、本当に、う
ん、本当素晴らしいですよね、うん、一つの部活動が学校と地域をだから守るっていうことになるわけ で、うん、でそれ各学校にその特色のある部活動がやっぱあるわけだから、うん、それをこううまいことこう見せる方法みたいなのも、うん、なんかあれアイデア浮かびそうだなみたいなのは、うん、毎回高校生たちが来て部活の話をしてくれるときに思ってた。
まあ確かにそうですよね、うん、その学校を選ぶ基準がなんかこう近いからとか、ね、まあ、みんなが行くからとかじゃなくて自分がやりたい部活があるからっていうのはまたね一ついいですよね。
いいよね、
うん、県外からもね佐伯高校なんかこう集まってくる生徒さんも多いですもんね、
う
ん、今ね、
う
ん、
そういうのはもう完全なるそのシティプロモーションですよね、
うん、ですね、うん、もう廿日市のもう、まあ、宝っていうか
ですよ、ね、
誇りですよね、
うん、だってその人が来てるわけだからね、
そうそう、
人口が増えてるわけだからね、うん、それってすごい話だなってやっぱ思うし、
そうですよ、
はい、なんていうお話をしておりますか、うん、じゃあ、今日はですね、はい、いつもだったら高校生にね曲を選んでもらって、うん、その音楽を聴きながらちょっと楽しんでるんですけど、はい、今日やっぱ松尾さんいらっしゃってますか、
はい、
やっぱ松尾さんに何か曲を選んでいただこうと。
おー、どんな曲だろう。
内緒だけど DJ とかしたりしてる人だから。
言っちゃったら内緒じゃないじゃないですか。
内緒
じゃ、じゃあ松尾さんちょっとまず1曲、
はい、
何の曲にしましょうかね。
あんま自分があの高校生の時にちょっとリアル、
うん、
ほぼリアルタイムで聴いてきた曲なんですけど、
はい、うん、佐野さんです。
あ、佐野元春のじゃあヤングブラッツをお願いします。
佐野元春ヤングブラッツお届けいたしました、
はい、
シティプロモーション室松尾さんからのリクエスト。高校時代
かっこいいですね。
かっこいいね、かっこいいんですよ。かっこいい、知ってる。
私初めて聞きました。でも佐野元春さんもちろんね知ってますよ。あのお父さんの車とかでよく流れてて、うんうん、
ヤングブラッツだからね、うん、この番組にはあったじゃないかな。分け地っていう、うん、そうですよ。高校生にも今の高校生にも響いてほしいですけどね、うん、そうなんですよ。ということで元高校生3人でお届けしている初学ラジオ、
はい、
続いては高校生の流行、うん、これをちょっと言ってみようかな。
いろいろね、
これ我々一番食いついたやつ、ね、
そう、あの本当知らないことがたくさんあって。
あ、松尾さんのところは、うん、お子さんが
女の子が2人いて、うん、上の子が20歳、
うん、
で下の子が高校2年生です。
ジャスト
高校
生ですよ。じゃあ松尾さん、うん、高校生の最近の流行とかも詳しいかもしれない。
全然知りませんでした。
あ、知らないです
ね。
やっぱり知らないもんなんですか。
知らないですね。
お父さん分からないんですね。そうちなみにどんなのがあったか。今の推しいろんなことがありましたよ。
もういろいろありましたね、うん、
印象深いやつありますか。
印象深いやつ、まあ、でも私もついていけたのは、うん、あのまあ推しポケモンとか、
あの
ポケモンがすごく、うん、私の学生の時もすごく、学生っても小学生とか、うん、そういう時もすごく流行ってたけど、今もなんかゲームもね新しいのが出たりとかリメイク版とかもあったりして、今の高校生たちもそういうポケモンで自分の推しポケモン、
う
ん、
そう
ね、っていうのをね、うん、友達の中で話してるっていうお話を聞いて。
三葉女学園ね、
うん、
木村さん、
うん、
木村沙耶さんは推しポケモンがカビゴン
そうそうそう
という話をして
るね。大きいね、いつもこう寝てるようなポ
ケモン、うん、僕は最近ルカリオですけどね。
あ、ルカリオですか、
う
ん、
ポケモンうるさいですよ。
ポケモンね、ミツさん大好きなんですよね。
これも子供と唯一会話ができるのはポケモンなので小2ですけど、
うん、
もうポケモンの話ばっかり毎晩してました、あー、フーパがこの間ユナイテッドで出てとか知らんがな、そんな話は知らんがね。
いやいやいや、
そう、ポケモンありましたね、うん、
ありましたね。
あと推し系で言うと、うん、まあね、いわゆるその芸能人ね、星野源さんを推してますとか、うん、賀来賢人さんを推してますと
か、ね、う
ん、
今日からおね、
平成ジャンプの有岡大貴人気ですとか、うん、あ、夜遊びとかね、うん、そういうのもありつつ、推し元素
ありましたね。
もうやっぱ俺このインパクトがちょっと強すぎて、う
ん、いや、推し元素ですよ。
推し元素っていた？
周りの友達にですか、そういう推し元素を持ってる友達。
これやっぱ令和だからなのか。
あ、初めて出会いましたね。
第11回放送の佐伯高等学校、潮田なるひ、推し元素ビスマス
あったな。
推し元素ビスマス。
いや、ビスマスっていうのも私知らなかった
かもしれない。終わってすぐ調べたもんね。
すぐ調べて、
これ知らないと今の高校生についていけないだろうって言って、推し元素調べたもんね。
調べましたね、すごい綺麗だね。
綺麗だ、結晶がすごい綺麗、え、知ってます松尾さん。
いや、自分も聞いててすぐ調べました、
やっぱ調べたくなりますよね。
初耳ですね。
ねえ、ビスマス、痺れたね、ちょっとね。
いや、本当そういう角度から来るかみたいな感じでしたね。
推しっていう言葉のだから汎用性がすごいよね。元素にまで使えるんだみたいな、さあ、あとはやっぱ YouTuber
人気でしたね。
人気です。これ YouTuber はどうなんですか、松尾さんは。そんなに、
いや、YouTuber
娘さん見てます、やっぱ YouTuber。
あ、見てますね。
見てますよね。
自分はエガちゃんですかね、やっぱり。
あ、エガちゃん
推し YouTuber エガちゃんですね。
そうなんだ。エガちゃんはね、ギリギリのラインでちゃんと守ってね、節度守ってくれるってね。そう、一応番組的にはやっぱコムドット、結構どの学校にもいるって感じだったよね。
そうでしたね。
コムドットファンはいるって感じでしたよね。ヤマト君もすぐ調べましたから。
そうですね、
すぐ見ましたから。
で、その YouTuber が、なんかこう YouTube の中でイチゴを食べてるのを見て、自分もイチゴにハマったとか、なんかそういうのもありましたよね。
だから僕たちの時代でいうテレビですよね。
ああ、そうか、
ね、テレビでこんなのやってるから、あ、真似しようみたいな感じの、それが今 YouTube の世界になってるのかなみたいな。その本質は変わってないと思うんですけど、その流行みたいなものに関してはね、ただみんな本当に多様性あるなと思いつつ。
いや、本当そうですね、
ミッフィーが2人いたのはちょっと安心しました。
ミッフィー今もね、愛される
キャラクターだ。ほっとするよね。
そう、なんかアンケートを見て、あ、これを知ってるって思うとね、
ほっとするっていうね。我々
ありましたね。
変わって、じゃあ、流行り言葉、これも面白かったよ。
言葉、
流行ってる言葉、
何があります。
割と、まあ、なんとかしてもろて。
ああ、もろてね。
もろては知ってました。何々してもろて。
いや、知らないですね。
知らない、
大人あんま使いませんもんね。ね、シティプロモーション室内では使ってないですね。
使ってないですね。
佐藤さんとか使ってませんか。大丈夫、
使ってるかな、もしか
してもろてね、でもなんかそれも YouTube 発信の言葉ですけど、でもこういうなんかコピーとかにそういうのつけると、高校生がもしかしたらちょっと反応するのかな。タイミングの絶妙な時にやらないと、寒ってなる可能性もあるから。
それがね、怖いんですよね、使い慣れてないとね。
俺って大体失敗してるから、
いや、そうそうそうそう、番組内でも何度も、
ね、汗とか、ね、それなとかね、
それな、
ピエンとかね。
ピエンね。
ピエンなんて俺と絶対言えないもん。いい、
そのなんか言うっていうよりも、その文字で打ったりする場合もあるみたいな。
違うんだ、言うって言ってた
よ。え、言うんですか。
言う
みたいよ。ピエンと、
なんとかピエンって言うんだよ。
あ、それ私使えないです。
じゃあ使えないでしょ、でもうちこの間小2の息子言ったからな、ピエンって。あ、言ったと思って。え、
それどういうタイミングですか。
なんかゲームやってて負けて、うわ、ピエン、うわー、言ったって。
ナチュラルに使いこなしてるんですね。
言うんだよ。だ、本当にある意味こう流行してる言葉なの。かといってプロモーションのコピーに使うと、すごい後から切ない感じ
になる。そうなんです
ね。いや、やってんなあいつってなっちゃうから。
それもどんどん今のね、流行って早い。
そう、早いから、ね、
そう、早いんですよ。だから私たちが使えるようになった頃にはもうなんかもう終わってるみたいな。
う
ん、
そう、
そ
んな中ね、センキューマンとか、
あった
セクシーキョンシーとか、本当に学校の中だけでしか流行ってない。自分たちしか知らないみたいな。
いや、そうですよね。
で、僕ここに思ったんですけど、高校生来てもらって、そういう本当に局地的にしか流行ってないやつを使いたいよね。
ああ、まあね、確かに。
廿日市で生まれた言葉って言ってもいいわけじゃないですか。
廿日市初で。
初ですから。そういうのの方が恥ずかしくないよ。知らないのって言いたいもんだって。
逆にね。
知らないのみたいな。めっちゃ流行ってんね、都の中だけでとか。
いいですね、学校ごとにそういうのまとめてね、残していくと面白いかもしれないですね。いいよ、この世代ではこれが流行ったみたいな。
宮島工業高校鈴木琴音さん、キマゼット。
これね、気まずい時に
キマゼット、これでも結構使ってるのか な、
どうなん
だろう。いや、もうね、言葉はどんどん移り変わるから、本当勉強になるね。
勉強になりました。教えてもらったけど実際にこう生活の中で使えたかっていうとまだ使えてないんで、これからね
使っていこう、
うん、使っていこう
あとひよってるっていうのがありましたよね。
あ、これはあれですよね、東京リベンジャーズ、
通り部だ、
うん
うん、東京リベンジャーズの中の、ね、うん、マイキーの言葉、もう東京リベンジャーズ今もう激ハマってますから僕。
あ、そうなんですね、
やっぱこれきっかけで、めちゃくちゃ面白い、
これきっかけで、うん、この高校生にじゃあ教えてもらって、
初学ラジオでみんな面白いって言ってるから気になるじゃん、
アニメ漫画
アニメとりあえず全部見ましたよ、早く続きが見たい、
うん、え、松尾さんどうですか、なんか最近流行ってるアニメとかにも注目してます？
あ、東京リベンジャーズは見ました。
ほら、
うんうん、
いますよね。
あと、まあ、最近じゃないですけどあれですね、進撃の巨人のアニメの、ね、ファイナルシーズンかなが始まってて、
うん、はい、うん、いやだからそういうのも勉強になる、みんなすごいやっぱ早いし、うん、本当に求めてどんどん探してるから、うん、ね、教えてもらえたのは本当ありがたかったね。
いやー、はい、このコーナー楽しかったですね
、ということで、ちょっと通り部の話も出ましたが、はい、番組ではね高校生たちに毎回曲を選んでもらってたんですけど、その中でこの曲がね一番多分かかったんじゃないかなと思って選びました、うん、東京リベンジャーズの、アニメの主題歌ですね、オフィシャルヒゲダンディズムで Cry Baby。オフィシャルヒゲダンディズム Cry Baby お届けいたしました、リクエスト曲はその他夜遊びとかね、うんうんうん、あとエグザイル関係ジェネレーションズだったりとかね、もう多かったよね、うん、渋い子もザワダックとかさ、なんか渋い子もいたよね、
そうそうそうそう、
うん、3曲ぐらいいつも選んでもらって、でも限られないこともあったんだけど、でもすごくそれもね音楽、あ、でも高校生たちちゃんといろんな音楽聴いてんだなっていうのは松尾さん我々音楽好きとしては嬉しいですよね。
嬉しいですね、
うん、
はい、今日音楽コメンテーターの松尾さんを
立場変わってるし
、初学ラジオ、お迎えしてお届けしております、
はい、
そうやって音楽のね、まあ、話もありますけれども、ここから、続いては何のテーマいきましょう、
ではですね、高校生から見た初開示誌、
これですよ、
うん、
これがやっぱシティプロモーションとしては非常に重要なんじゃないかなと思いまして、ね、毎回ね高校生が来る前にアンケートでいろいろ答えてもらっている中に、はい、初開示誌のここが好き、初開示誌、高校生は初開示のここが好きなんだっていうの、どこが好きなのかなっていうのをね、うん、聞いてみたいなと思って、まあ、質問の中に入れてたんですが、
はい、
これがまあね、宮島
多かったですね、
めちゃくちゃ多かった
ね、え、そうなんですよ、
ほとんどの高校生がやっぱ宮島と答えてました、うんうん、これやっぱ一つ、まあ嬉しいことではありますよね、松尾さんね、うん、
まあそうですね、
うんうん、一つ嬉しいことで
は、うん、一つ嬉しい、はい、でもまあでもそう、あの多分もっとね、うん、あの初開示っていいところがいっぱいあるんで、
そうそうそうそう
そ
う、
それをまあちょっとね、みんな、あの、まあ、今コロナでなかなか動けないっていうところがあるけど、うん、こうぜひあの初開示の魅力をね、もっともっとあの知ってもらいたいなと思います。
あ、あと、まあ、そこですよね。
そうですね、なんかこうやっぱりこう初開示って言えば宮島みたいなイメージがまずパッと浮かぶのかもしれないですよね。
でもね、僕思ったのは、その地元の子、うん、初開示で生活してたりとか、地元の子が宮島って言ってるって、でもすごく素敵なことだなと思うんですよ、うんうん、だからいわゆる観光地だけどちゃんと地元の人も行ってるってことじゃないですか、うん、それって、うん、行ったりとか楽しんでるっていうのは一つ、僕はそれはすごくいいことだなと思ったんですよ、うん、案外観光地なんて実は住んでる人誰も行ってないみたいなことよくあるじゃないですか、うん、
あ、はいはいはい、
比べたらやっぱちゃんと宮島って高校生が言ってるってことは、高校生にもちゃんと宮島っていう観光地やっぱ響いてるっていうのはすごくいいなと思った、うん、でもその松尾さんがおっしゃることも本当大事で、それ以外にもたくさんいいところあって、宮島ももちろんいいけども、ここもどうみたいなところはやっぱもっと出てくるかなとも思ったんですが、うん、宮島以外の意見でどんなものがあったか、
宮島以外でしたら、うん、津田から廿日市内に行く峠から見える海これめちゃめちゃこうピンポイントの場所ね、うん、
渋いけど俺も好きだっていう話、うん、
あ、こいいですよね、こう海がバーッと開けて見える瞬間がありますよね、車で通る時もね、
そうですよね、うん、なんか名前つければ言いやすいじゃないですか、
あ、その場所のね、
うんうん、
名前ないのかな、もう坂の名前とか、
え、
坂、あ、峠、峠の
坂、峠から見る海、
うんうん、
これ佐伯高校の斉藤きらりさんがですね、下から恥ずかし市内に行く峠から見える海っていうのを言ってくれたんですけど、どう言えばいいんだろうね。じゃあ斉藤さんからキラリ峠とかする？
あ、もう
名前変わってるか。名前
変わっちゃった。変わっちゃった。
なんかでもそういう場所があって、じゃあそれを観光地に例えばするんだったら、どこどこ行ったらいいよのどこどこが言えた方がいいじゃない？
ああ、確かに確かに。
そういうなんかこう命名をするっていうのも大事なのかなというふうに。結構みんないろいろ書いてくれてるんだけど、巨大なカタツムリのオブジェとか。ね、こう最近に行く途中
ありますね。
名前があったら、なんとかカタツムリとかってあったら、あ、みんなはいはいってすぐ分かったりするのかなとか。
確かに
割とこう ね、いっぱい出してくれてるやつが漠然としたやつが多いんですよ、宮島を過ぎたあたりの海沿いの2号線とか。
分かる。
なんかね、そこにこう何かこうもう一個何かがあれば面白い、
なんとか通りみたいな、
なんとか通り
とか、ね、
あったらいいのかななんてちょっと思ったりしつつ、でも自然が結構みんなありましたよね、廿日市市のここが好きの中で。
そうですね、妹背の滝とか、ね、
とあと思ったのは、その割と半々ぐらいで海と山、があるなと思ったんですよ。
確かに、そうですね、あの海、まあ、景色として見るのもいいし、あと山だったら吉和とか ね、
紅葉、吉和の紅葉がいいですよとか、ね、ただその峠から見る瀬戸内とか、
そう
山側から見る海だったりだとか、そこの魅力みたいなものを高校生もちゃんと感じてくれてるんだっていうのは、だあの世代がやっぱ反応できるっていうことはイコール全世代がやっぱ反応できると思うんですよね。だからそれをうまくこう、じゃあ観光スポットとしてどう見せるかみたいなところっていうのは、すごい宝が転がってるんじゃないかなみたいなことをちょっと考えたりもしましたけどね。
そうですね、
ちなみにあとふるさとのイメージはっていうのもですね、
はい、質問ありましたね、
高校生たちに聞いていて、これもなかなかね、その割とその後半は結構この質問を外していて、前半でいろいろ聞いて、まあなかなかやっぱ高校生がふるさとっていうのをね、どれぐらいイメージできるんだろうみたいなのもあったんですけど、そんな中いただいている言葉をじゃあちょっと東園さん紹介してもらっていいですか。
はい、ふるさとのイメージは思い出のたくさん詰まっている場所、なんか田んぼがあってカエルが鳴いている、あとですね、素敵だなと思ったのは家族が待ってくれている場所、安心感満載な場所、程よい田舎とかね、いつ帰ってもあんまり変わらない場所っていうことがあったんですけれども、この田んぼがあってカエルが鳴いている、ちょっとのどかな風景が思い浮かべられるようなこのワードなんですけど、これを答えてくれた高校生は、実際自分が住んでるところはそんなに田舎ではなくて、
そうだったんだよね。
そう、街中に住んでいるけど、ふるさとのイメージっていうのはこういう田んぼがあって、自然豊かでみたいな。
宮島工業高校の千野くんね、そうそう、なんかでもやっぱパッとこうなんだろう、ふるさとって言ったらそういう風なイメージがあって、でその、こうやってね、高校生、1年生2年生3年生いろいろ出ていただきましたが、やっぱ3年生はその後ね、進学だったり、就職だったりで廿日市から離れた時に今度ふるさとっていう風に思い浮かぶのが廿日市なわけで、やっぱりその家族が待ってきて安心感とか、そういったものはキーワードとしてとっても大事なのかなとも思うし、やっぱ廿日市が一つ目指す形なのかなというのもね、思ったりもしましたけどね。
ですね、なんかこう生まれ育った町がふるさと、それだけがふるさとじゃなくて、その廿日市の外から、学校に通ってきてる子たちも、その学生生活を過ごしたその町がふるさとってね、思うことも大人になってあるでしょうし、廿日市が、多くの子たちのふるさとになるといいですよね。
いや、それも大事ですよね、はい、でラストもう一丁いいかな。じゃあ廿日市市にこんな場所があったら嬉しいっていうのは、後半これはちょっとね聞いてみようと思って質問に入れたんですけども、まあ自由に出ますよ、
いろいろね教えてくれましたね。
ざっと出たやつでも、図書館、
図書館
ありますよね。
ありますね、
ありますよね、でももっとなんか気軽に行ってなんか勉強できる場所が欲しいみたいなことを言って
る、そう勉強できる場所が、例えばこうフードコートとか、その食べ物のお店だったらやっぱりこう時間を制限されたりとか、帰らなきゃいけない雰囲気があったりとか、そういうのがあるんで、勉強できるそういう図書館はあったらいいなって話
でね、でっかい図書館があったらいいなみたいな話をしてくれたよね。
ですね、
であとは、 韓国料理屋、これですよ、
うん、
さっき流行の時話さなかったけど韓国めちゃくちゃ人気あるよね今ね。いや
めちゃめちゃ高校生の中で、まあ、高校生だけじゃないかもしれないけど、まあ、今ブームですよね、うんうん、だからあれでしょうね、その韓国料理屋さんっていうのは高校生の言うのは、うん、まあ、韓国料理が食べれるお店っていうのももちろんだけど、うん、その韓国の雰囲気が感じられるよう な、
うん、なんかところなのかな、
うん、まあ、広島市内とかね今おしゃれなこうまさにインスタで写真撮りたくなるような韓国の ねお店とかありますもんね、うん、
だから初会社で韓国のなんとかって言ってパッと浮かぶ場所みたいなのが欲しいってことなんでしょうね、うんうん、
でしょうね、う
ん、であとは、ちょっとした遊園地
遊園地ね、
うん、これなんでちょっとしたっていうでかいやつって言わないんだね、うん、
ちょっと遠慮してくれたのかもしれない
でかいのちょっと無理かなってこれぐらいのサイズだったらできるかなこれぐらいってどれぐらい
でちょっとしたっていうのが一番難しいですよね遊園地に関してね、うん、
であとはまあカラオケ映画館、うん、大きいデパートなどなどと、うん、まあやっぱ遊びに行く場所みたいなところが高校生は欲しいかなと、
うんうん、そうですね、
こういうリサーチってやっぱしたりしてるもんなんですかね。
いやこういうのはちょっとしてないですね。
してないですよね、うん、でもなんかしてみたら、うん、結構ニーズ見えてきたりとか、うん、案外あれこれこっちじゃなくてこっちなんだみたいなことが分かるんじゃないかなと思って、
うんうん、なんかね、生の声でいいですよ ね、
うんうん、今の高校生10代の子たちがこういうところを求めてる、うんうん、っていうのはちょっと今後もリサーチかけていきたい。
いやそういう意見ね、うん、たくさん欲しいですよね。
それが叶ったりとかしたらめちゃくちゃ嬉しいですね。
そうそうそうそう、
はい、うん、初学ラジオ今日はですね、まあ、シーズン1最終回ということで、はい、まとめでいろいろとお話をしておりますが、じゃあここでもう一曲、この曲はやっぱ音楽評論家の松尾さん
音楽評論家になってますね
どんどん役が変わってますけど
選んでいただいたんですけど、
はい、またあのこれもちょっと高校生の時に自分聞いてすごく衝撃を受けたグループの曲です、はい、ザ・キュアのラブキャッツ。
いやいいですね、
いいですね、
この FM 初開地からキュアがね
普段なかなか流れない曲っていう、ね、
はい、ラブキャッツ、うん、いやいいです、たまりません。今日は音楽評論家兼廿日市市経営企画部シティプロモーション室の松尾和正さん、コメンテーターにお迎えして、はい、木村道太と
東戸めぐみでお届けしております、
はい、お届けしております、廿日ラジオ、ということで廿日市の、ね、高校生を毎回迎えていろんな話聞いていろんな情報をもらったわけなんですけど、このパートではやっぱり廿日市の高校生がどんなことを未来考えているのか、はい、そんなとこをちょっと話してみようかなと、
はい、高校生の未来ですよ ね、うん、
現時点での高校生、まあ、興味のある仕事っていうのもね、うん、いろいろ聞いてみたんですけど、
はい、いろいろね、
バラバラでしたね、これもね、
本当いろんなジャンル、うんうん、ありましたね、まあ、看護師さんだとか、はい、まあ、スポーツね、あの部活として頑張っている子なんかは、まあ、やっぱスポーツに携わる仕事とかね、うんうん、あとケーキ屋さんのパティシエ、
パティシエね、
うん、うん、
ね、
うんうん、
いたいた、
ね、
あと気象に関する仕事をしたりとか見たし、
気象に関する仕事、
ね、天気、ね、あと韓国関わる仕事、
やっぱりここでもね、うん、韓国が出てくる、
ね、うんうん、であとはまあ、ね、スポーツ関係ね、スポーツトレーナーもそうですけども、うん、いましたし、で一個やっぱ多いなと思ったのが声優、う
ん、あ、声にね関係する仕事、
うん、まあ、これね、初学ラジオはその学校側で出たいっていう子だったりとか、この子がいいなと思った子を先生たちが選んでね、毎回出てもらっていて、まあ、放送部だったりそういう声の仕事したいみたいな子も多かったっていうのもあるんだろうけど、うん、声優っていう子結構多かったよね。
多かったですね、うん、まあ、実際にその夢に向かって、うんうん、まあ、講座というかね、体験を授業で受けに行ったりだとか、実際にこう動き出してる、うん、自分の将来に向けて準備を進めてるっていう子たちもいて、今ね、いろんな情報が自分で調べてキャッチできる時代だから、
本
当動き方次第でもう夢も、うん、学生のうちにもしかすると叶ったりすることもありますもんね、
う
ん、
あると思うよね、
うん、
このあれなんですか、廿日市でそう声優関係のそういうのってあったりするのかな。
いや聞いたことはないですね、
うん、ないですよね、うん、でも多分ニーズはあるんじゃないかな、
ありますね、
学びたいっていう子たちも多いでしょうね、う
ん
う
ん
う
ん、FM 廿日市でなんかやるんですか。
あ、 FM 廿日市でこう声優コースみたいな、うん、
声優コースみたいな、
いいかもしれないですね、
うん、だからその今ってある意味ネットがあるから場所はどこでもいいって言うけども、うん、言うけどもやっぱり大事だと思うんですよね、うんうんうん、どこで学んだかみたいなのって残るじゃないですか、廿日市でその声優を目指して練習したものがどこか 出て行った時に、うん、あそこに帰れる場所ってしてあったらすごく素敵だなと、
うん、確かに、
うんうん、ね、思うんですよね、うん、その初学っていうね、その初学ラジオとは別にインターネットでそのインタビューを取ったものも僕たちはやっていて、そこにもいろんな先生に来てもらってるじゃないですか、うん、
はい、
で、例えば前のシーズンに来てもらった香川くん、歌手のね、
うん、あ、香川ひろみつさんね、
ひろみつさんとか、はい、まあ今度もうちょっとしたら動画アップされますけど、あの金メダリストの、いや間違えました、銅メダリストのアーチェリーの川田選手、はい、川田裕樹選手とかもそうですけど、はい、やっぱで廿日市で音楽始めたとか、廿日市でアーチェリー始めたみたいなものが今こう外に出ても、うん、なんかやっぱり自分の中の一個、うん、意思になってるというか、そういうのってめちゃくちゃ大事なことなんじゃないかなっていう、高校生と会って話しててすごい思ったというか、
うんうん、
無意識のうちに廿日市へのそういうなんか縁みたいなものや思いみたいなものを多分こう作れるのはその時期なのかなっていう、
うん、確かにそうかもしれないですね、うん、またこう地元をね、同じ地元出身の方がそういう風に活躍をしている姿を見ると、うん、あ、やっぱりこう地元で、ね、応援したい気持ちもあるし、憧れる気持ちっていうのはね、うん、より感じますよね、
ね、うんうん、だからその高校生たちに来てもらって話を聞きながらやっぱ思ったのは、一個でもチャンス作れたりとか、うんうん、その参加するしないは分かんないけど、やっぱ大人ができることっていろんなチャンス作ることなのかなとも思うし、まあ、初学ラジオもね、その一つになればいいなと思ってね、
うん、
っていう思いもあったりしましたけどね、
はい、
うん、でもなんか声に関わる仕事したいって子が、あ、今こんなにたくさんいるんだ、
いや本当本当ね、それこそね YouTuber とかね、うん、憧れる、ま、もうちょっと下の年代、小学生とか今すごく多くて YouTuber やりたい、うん、でもそれきっかけにこう機械のこと学び始めたりだとか、ね、うん、またそれが違う夢に行ったりだとか、うん、いろんな可能性、まあ、きっかけってあるなと思いますよね、
ね、その今はちょっとね、その音楽評論家でもなく、シティプロモーション室でもなく、うん、父親としてその高校生の、ね、娘さんを持ってる松尾さんは、やっぱそういう夢の話とかお子さんとしたりします？
いや、なんかね、今興味のある仕事っていうのを、うん、まあ、いろんな、ね、仕事を言えるっていうのはすごいなと思ってて、
はい、
で多分ね、うちの子なんかは、うん、まあ、ちょっと前は YouTuber になりたいとか言ってたけど、なんか本当にこういうのになりたいっていうものないかなと思うんですよね。だけこの初学ラジオに出てきた高校生とかすごいなと思って、
うん、あ、そう、でももしかして秘めてる、
あ、秘めてるかもしれないですけど、
あ、まあ、まだ出会ってないっていう子もたくさんいると思うから、
そうですね、
うんうん、その初学っていうね、そのインターネット上、初学のホームページの方でいろんな職種の方に、初会地にゆかりのある方に話を聞いているの、やっぱ仕事、こんな魅力のある仕事をしたり、こんな活動してる人がいるんだっていう人をやっぱどんどんこう表に、ね、出てもらうことで出会ってほしいっていう、だから高校生にも本当見てほしいんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味で初学からの宿題っていうのもコーナーとして作って、動画を見てもらった感想もたくさんもらったんですけど、
はい、
みんないい感想してくれるんだよね、
うん、いや、そうなんですよ、動画見て、まあ、そのね、普段こう接することのないような職種、まあ、職業されている、まあ、お偉い方ですよね、社長さんとか、なかなかこうね、砕けた話とかをされることを聞いたこととかなかったと思うんですよね、うん、高校生とかってね、それで、あ、こういう人なんだ、こういう人のいる会社で働きたいとかでもいいじゃないですか、
う
ん、
そうね、ね、うん、実際にそうつながってもらえたら嬉しいなっていう、うんうん、かなり砕けた編集をしているのでね、まだよかったらラジオを聞きの皆さんもぜひ初学のホームページ、はい、初会長の初に学ぶで初学です、うん、チラッとでもいいんで覗いてみてもらえたら、いろいろと気づきがあるんじゃないかと思います、
はい、
さあ、高校生の未来ということで、彼ら彼女たちには将来どんな人になりたいかという質問も投げかけました。
はい、まあね、いろいろ、うん、まあね、答え返ってきたんですけれども、
聞こう、これは聞こう、
頼ってもらえる人だとか、まあ、影響力のある人、
うん、
うん、とか、みんなの鏡でありたいとかね、
うん
うん、あとは前向きでみんなに慕ってもらえる人、かっこいい大人、
うん、そう、これはラジオ向こうの、ラジオの向こうの初会地に住む大人の皆さんね、うん、あと我々も含めて、はい、しっかりと耳にこうおめえはなってるかっていう、
本当本
当、10代はこうみんななりたいと思ってんだぞっていうのを踏みしめましょう、うん、
そうですね、
踏み絵ですからこれ
ね、
否定せず肯定できる人、
自分はできてるかなって、
ね、周りの人を笑顔に幸せにできる人怖なんでこんな怖く読まないから、うん、何かの役に立てる人、
うん、
自分に厳しく人に優しい人。松田さんどうですか。
いやすごい、しっかりしすぎすごいですよ本当に。
来てくれた29人の高校生たち、ちゃんとね、うん、それぞれ自分の思いを持ってそれを言葉にしてくれて、うん、本当に嬉しいし、
うん、
うん、もっともっと聞きたいね。
本当ですね、うん、
ね、
これからそうですね、自分が将来どんな人になりたいかが学生の時どう思ってたのかもね。
ありました東野さん、
なんかこのお話をね聞いた後であれですけど、うん、なんか楽しく生きたじゃないけど、あんまりこう難しいことしたくないなみたいなのありませんでした。
今聞いてるよ高校生も、
ね、だからこう刺さるものがありますね。
松田さんどうですか。
ちょっとね、真面目な話なんですけど、うん、自分はね小学校の先生になりたくって、まあ、結局なってないんですけど、はいはい、それが自分が小学校 5,6 年の時にすごいいい先生だって、うん、あこんな先生になりたいなっていうので、うん、もうじゃあずっと大学もその教育大学に行って、うん、なんですこう見えて。
これが何かこれ深掘っていいの時間これが先生にはならなかったんですか。
ならなかったですね。
いまだに やってみたかったとか。
あやってみたいっていう気持ちはありますね。でも
今度じゃ初学の先生に。
いやいやいや、
ぜひ、
うん、
先生としてねお迎えしたいと思いますね。
先生って呼びますよ。
うんうん、
いやそうか。でもねなんか彼らまだまだこの先何が起きるかわからないからこそ、うん、キラキラしていたりだとか、うん、そんな高校生たちのパワーがやっぱ初会中の一つの大きなピースなんじゃないかなと思うので
、
うん、
ですね、ですね、
はい、これからもちょっとね気になるところではございますけれども、はい、それではここでもう一曲いきましょうよ。やっぱりせっかくですから、
また今度は、はい、ガラッと雰囲気が変わりましたアメリカンな
OK、
ボンジョビで夜明けのランウェイ。
初学ラジオボンジョビで夜明けのランウェイお届けいたしました、
はい、
はい走り抜けましたね。
暑いっすね。
暑かったいいですね、全世代が楽しめる最後でピシャッと大人たちも、うん、おーって思った方いるんじゃないですか、
ね、本当ですよね。
でそのね高校生の声を聞くと俺たちもわっと毎回ね、うん、あの時代に戻れる感じがあったりとかして、うんうん、楽しかったわけなんですが、うん、
はい、
初学ラジオ第18回本日2月25日をもってですね最終回と。
あ寂しいですね。
寂しい、
うん、
でも全然この寂しい感があんま出てないことに皆さん お気づきでしょうか。そして何度も何度もシーズン1シーズン1って言ってることにお気づきでしょうか、う
ん、お気づきでしょうか、
これは松尾さん、
はい、
シーズン2やってもいいってことですか。
いいかな。
いいかな。
いいとも。
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 ました。もう今の多分ここでわからないんじゃないか。いいと。いいともギリギリわかるかな。
ショックだななんか。
初学ラジオなんとですね、うん、シーズン2、
はい、
決定しました。
嬉しい。
はい、これだからまた春以降ですね、うん、どっかのタイミングから、新たにスタートしていきたいと思います、うん、できればまたね5つの高校にしっかりと協力してもらいつつ、もうちょっとこうダイレクトになんかやれたらなと、
はい、
ね、
うん、シーズン1とまたちょっと違った形もあり得るってことですね。
新型コロナウイルスの影響もあるんですけど、できれば学生たちのところに行ってね、うん、高校で話聞いたりとか、
あ、いいですね、
制服の子たちにたくさんのところにわーって行って遊んでみたいじゃないですか、
うん、あ楽しそうだな
とか、ね、学校のなんかそういうお昼の放送に乱入するとかね、あそういうのやってみたいじゃないですか。
いいですね、うん、
ということでちょっとシーズン2もより廿日市の高校生たちが廿日市どんな未来を描いているのか、うん、このあたりをしっかりと学ばせてもらう番組をやっていきたいなと思いますので、
はい、
乞うご期待ということで、
はい、
それまでの間はぜひ皆さん初学のホームページ、そして初学ラジオもアーカイブがあるんですよね。
そうなんです、アーカイブは、初学のホームページまたは FM 廿日市のホームページから見ることができますので、うん、ぜひチェックをよろしくお願いします。
はい、ということで、初学ラジオをお届けしてまいりました、今夜はゲストコメンテーター廿日市市経営企画部シティプロモーション室の松尾和正さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてお相手は、いろいろと高校生たち本当にたくさんの言葉ありがとう、そして来年も 楽しいことやりましょう。次も楽しいことやりましょう。
はい、
木村美下と
東園めぐみでした。
それではまたシーズン2でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。